FM ハイパーソナリティの佐藤まさみです。日曜日の朝いかがお過ごしでしょうか。日曜日のこの時間は爽やか談話室でお楽しみください。この番組は仕事に全力で打ち込み、同時にそれぞれの分野で地域社会に貢献されている方々、そうした活動的な皆さんをお招きし、学生時代の思い出や仕事のお話、そして静岡に寄せる思いなどを語っていただくトーク番組です。美味しいお茶を傍らにお楽しみください。さて、爽やか談話室、番組を進めてまいりますのはシティ FM 静岡 FM ハイの宮川博史会長です。宮川さん、おはようございます。
おはようございます。
今朝もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ではゲストをご紹介しましょう。今朝は有限会社サンテクニカル社長の大石貞之さんをお迎えしております。おはようございます。
おはようございます。サンテクニカルの大石でございます。
それではお話を伺う前に、有限会社サンテクニカル社長の大石貞之さんのプロフィールを簡単にご紹介させていただきます。大石さんは昭和5年のお生まれで、静岡市駿河区のご出身です。巴川製糸所、日本理化製糸など、巴川グループで勤務されました。定年退職後、重量物運搬ロボット、バキュームリフト、設計、製造、販売の有限会社、サンテクニカルを設立。ユニークなシニア企業として、メディアでも紹介されています。それでは宮川さん、お話をお進めください。
はい。大石さん、おはようございます。
おはようございます。
忙しいところ、また暑いところ、ご足労いただきまして、ありがとうございます。今紹介聞いておりましてですね、ちょっとびっくりしたんですけれども、現在83歳で現役バリバリの経営者と、しかもその、まあ、自分の事業の機械、真空吸着って言いますかね、リフトする、はい、それを自分で設計製造販売されてる。ちょっと たまげましたね、正直言ってね。上には上がいるもんだなと思いました。改めて本当に敬意を表したいというふうに思います。で、ところで、お生まれは静岡、
静岡市内で、ここ のすぐそばなんですがね。
あ、そうです。
昔泉町のこっち方にですね、玉壺というね、戦争前、
泉町のこっちって駅とくっついてるぐらいの、
もうすぐそこですよね。
あ、
そこで私5代目です。
で、農家っていう、
農家です。
その頃は農家だったんだ。
私の親父は、ちょっとサラリーマンやりましたけど、その前ずっと4代は農家です。
あ、そうですか。それから地元で小中学校、それから高等学校が、まあ、
静岡工業高等学校機械科
で、あと就職してから静岡大学の方ということですね。しかし経歴をちょっと拝見いたして、させていただきましたけどね、本当に素晴らしい人生を送ってるなって、とても真似ができないなっていうふうに思いました。83歳にして現役バリバリでやってられるっていうのは、そう数はないと思いますね。すごいと思いました。で、就職がそのサラリーマンになって、結局もともと技術っていうか、そういうふうなものは好きなんですか。
もう小さい頃からですね、ものを作ったり、計算したり設計したり、非常にそれが好きでしたね。
まあ、実際に現場で製造、設計製造に関わる、またあるいは研究者みたいな道を選んでもね、よかったんじゃないかなっていうふうに思いますね。きっといい仕事をされたんじゃないかっていうふうに思いますけれども、で、巴川製糸に入られたということで、はい、まあ、巴川製糸っていうのは、巴川製糸所ってちょっとクラシックな名前ですけど、でも特殊なその紙の分野をやってる会社ですね、確かね。で、いくつかの会社があるんでしょう。
いくつかのグループ会社がありまして、日本理化製糸とか巴川加工とか、から三和印紙工とか、 それから松園印刷とか、まあ、いろんなそのグループの会社を持ってましてね、6つくらいグループの会社があります。
そういうところでやっぱりその最初は技術をこういろんな会社へ配属されながら勉強したり研究したり、まあ、会社へ貢献したりなんかしてずっと過ごされた人は、はい、
日本理科製紙ともいがにちょっと訓練に行ってきましてね、そこでいろんなその先輩からですね仕事を教えていただきまして、
あ、入社前に、
入社後、
あ、後です、
後そういう技術をですね社内で教えていただいた先輩がいたわけですね。そこで仕事をやりながらエネルギー管理士とか特急ボイラー技師とか、それからだんだん立っていきましてね、その環境管理士とか、うん、そういったですね、まあ、技術のライセンスをね、ちょっと持っております。
今それもね手元にメモがあるんですが、エネルギー管理、それから特殊ボイラーとか環境管理とか、その電気工事とか安全技術、ずっと数えないキリがないぐらい国家資格みたいなのを持ってられる、そういうものの塊みたいな方ですね。
いや、あんまり固まってよくないじゃないですか。
いや、まあ、分野が違うからね、それで、それはそれで素晴らしいことじゃないかっていうふうに思いますけど、まあ、職場でも皆さんに技術的な面あるいは研究的な意味で非常に頼りにされたんでしょうね。
それはやっぱね、自分で考えたものをですね、やっぱ会社にも言って貢献しますし、みんなからもですね、そういう後輩にもそういう技術を取らせるということもやってきましたね。
まあ、一般的に言うと製紙、紙っていうのはそれほどその新しい仕事じゃなくて昔からあるね、あれですけど、しかし中身はよく見てると特殊な紙とかいろんな加工紙とかあって、難しい分野も結構あるんだそうですね。
あります、
はい、大変なんだそうですね。
友井が製紙で原紙をですねこう作りまして、それに糊をつけたり、なんか貼り合わせして特殊なですね、ものを作っていくということをですね私どもやってきたわけなんですがね。
まあ、大変な功績を残されたと思うんですけれども、それで、まあ、会社を卒業されて平成2年ですか、新しくサンテクニカルという有限会社を作られたということですけれども、そのちょっと動機というかきっかけというのは何なんでしょうか。
これは先ほど宮川さんがおっしゃってるね、会社でね、そういうライセンスを取らせていただいたもんで、多少まだできるかなと思いまして、社会貢献を含めてね、なんかできないかなということを考えながらですね、これからは高齢化社会になっていくということで、必ずですね、物流を軽減化すればですね、いいビジネスができるであろうかということを考えました。
なるほど。で、名前がサンテクニカルっていうんですけど、はい、これなんかこう言われてあるんですか。
実はですね、私の家は40年前にですね、太陽光温水のね、温水器を利用しましてですね、床暖房ですね、 お風呂とか洗面とか、
ホンドルみたいな
の、そうですね、今でもそれ動いてます。ぜひ、それをですね見に来てください。
うわ、40年前、あの頃はもう非常に原始的っていうか素朴なあれですよね、はい、
それで中部電力はですね、これをたくさんこう家庭で作りますとね、中部電力が儲かるんですよ。というのはですね、電気は戦闘ピークってのありまして、うん、使うのはですね、ピークは夜8時頃から10時頃まで、冬はですね非常にエネルギーいますね、で寒さも暑さも一応クーラーもです、そういう時に寝る時使うわけですね、うん、だから昼間ですねエネルギーを取って、放出はその時間に放出すればいいですからね。中部電力はですね、その戦闘ピークのですね、を少なくしてやって、その時間にですねエネルギーを使ってもらえば、戦闘ピークがね使う時間がカットされますね。カットされるっていうことは
平準化される、
平準化されますもんで、 なんていうか、発電所を少なくて済みますね。
そういうことですよね。
そういうことでね、こういう当時40年前ですが、省エネということをですね、奨励したわけです。
うん、
それで私もですね、建築エネルギー賞というのをもらいましてね。
おお、すごいですね。
爽やか談話室は有限会社サンテクニカル社長の大石貞之さんをお招きしております。
大石さん、サンテクニカルね、まあ、今温水器やなんかの話が出たんですけど、それが、まあ、共に内製紙の技術とかいろんなものがベースにあると思うんですが、そのバキュームリフトっていう簡易ロボットを使った真空吸着っていうか運搬移動輸送なんかそういうものに使う、どうしてそれに結びついてたんですか。
まあ、当時58歳で定年退職なんですがね、私の時代は、本当の定年は私の時代にはね55歳だったんですよ。
そうですね、私も同じでしたけど、
それでちょっといてですね、55歳になった時と58歳のこの間にですね、一体何をやったらね将来いいかと、多少まだエネルギーが残っているから、そんなことを考えまして、これからは高齢化社会になると、で高齢化社会にですね、重いものを軽くしてやるということをですね、やればですね必ず、将来ですね、それが必要になるであろうと、そんなことを考えました。
なるほど。その頃、まあ、同じ大体大石さんと世代なんですけれども、まあ、高齢化社会が到来するであろうということはね、日本の社会、まあ、地球上もそうかもしれませんけどね、あるんですけど、実感としては分からなかった。しかしそれをもう先取りしてそういうものに手をつけられたっていうのはすごいと。でネーミングがね、何、ですか、腰痛用作用なんですかこれはまた非常になんていうか愉快っていうか面白いって言いますかね。確かにそう、重いものを持ち上げて移動させるっていうのは一番腰に負担がかかる、
はい、これは労働安全規則の中にこういうことが書いてあるんですがね、経営者または管理者はその作業者について20キロ以上のものをね運搬または搬送する場合は、何らかの腰痛対策で機械を導入して補助してくださいと。
そうですか。
そういう労働安全規則があるわけですよね。まあ、工場にいたときにそれを常々考えていたんですよね。
なるほど。ただしそれ真空吸着の、ね、ロボットっていったってそのやっぱり限界があると思う、重量物のね、
はい、
そのまあ、本当分かりやすく言っていただいて、どのくらいの、まあ、いろんな装置があると思いますけど、何キロとか何十キロとか。
大体一番小さいのが20キロ、
あ、
60キロ、80キロ、100キロ、200キロ、
あ、
250キロくらいまでは、このレバー1本でひょっとやれば吸着
し、1センチぐらいのレバー、
こういうふうなレバーをですね、これちょっと握れば、ふっと上がって離せば、そこで荷物が止まっております。
空中で
止まっちゃうんです。
ホバリングみたいに、はい、ヘリコプターの、
まさしくホバリングです、
ね、あ、言うんですか、ホバリング。
言います。
あ、そうですか。なるほどね。
それを
250キロ、
はい、作業トルクって言いまして、作業トルクっていうのは水平、うん、垂直、うん、から下ろす、うん、どちらの手法でもですね、
3次元の世界、
3キロの力で全部こう動いちゃうんです。
3キロじゃ子供だってこうちょっとやれば動いちゃうんじゃないですか。
おっしゃる通りです。
その原エネルギーっていうのは電気ですか。それ
電気です。
あ、しかしその真空吸着のその機械の相当精密に作らなければ危険もあるでしょ。
いや、あります。それはですね、防衛庁のですねロケット砲、
うん、
直径20センチ、うん、長さ2メートル、
御殿場でよくドカンドカンやります、見てます。
それ200キロ、
あれちょっと200キロあるんですか。
それを吸着します。
は、
落としたらどうなりますか。
まあ、大変なことになっちゃうし、
大変なことになる、で、まあ、それはまあ特殊なことでやるんですが、例えばお米の袋を吸着しても停電になってもこのぐらいのスピードで下がってくるわけです。
だけど 真空吸着っていうのは密着してね、空気がね、出入りできないようにするのが真空吸着でしょ。
その通りです。
だけど、そのお米がどうのこのっていうと、穴だらけじゃないですか。
それはですね、この伸び縮みするですね、するところがありまして、蛇腹っていうんですかね。
カメラ飛んで。
で、この上とですね、下に、停電になりますとですね、バルブが全部密閉されちゃって、いますね。電気が来なくても。その電気が来なくても引っ張る力がなくてもパッとバルブが止めますからね、空気がその中に真空状態が残っておるんです。それでだんだんだんだんどっかのところから空気が漏れて、
ね、
漏れて下がってくるわけです。
それが急激にドカンってくるんじゃない、
いかないんです。その時間的余裕がだいたい3秒か4秒くらいなんです。
普通だったら一瞬の間にとか、
普通のあれだったらもう一瞬の間にその吸着パッドと製品とは離れてしまうわけなんですが、
なんかいつかまた具体的なこういうのをやってるっていうのを見せてもらいたいですね。
ぜひ私の会社に来ていただければ、いや、すぐ3分でできますんで。
あ、そうですね。じゃあぜひ一遍拝見させてください。
ぜひご来社ください。
いや、非常にすごい。どうしてそのなんか穴だらけのものをね、吸着してそのリフトするかね、か移動するかね、ホバリングするか、そう考えられないなと思ってたんですけどね。なんかこう下でも鉄板かなんか引いてそれを持ち上げるのかななんて思ってたんですけど、そうじゃないんです、ね。
じゃないです。
すごいですね。
まあ、これはですね、あの私の原理ではなくて、あのスウェーデンの会社のね、原理なんですよ。それをですね、私どもはちょっと女房とスウェーデン行ったりしましてね、それを見てきまして、よし、これは導入できるということでですね、考えたわけですね。それを、応用してですね、いろんな吸着パッドをみんなで、私ばっかりじゃなくてみんなで考えるということをやりました。
なるほど、ね。まあ、これはある意味で言うと、まあ、シニアって言いますかね、の労務の軽減っていうようなことにもなるし、社会的な今が高齢化社会でね、先ほどおっしゃられたように、そなんて言いますか、そういう高齢化対策の一環としても大きく役に立つのかな。だから高齢者雇用っていうのはあるでしょ、それも十分できるわけですね。
できますね。
むしろ力よりも頭とか技能の方がね、優先するようなことになるわけですかね。
ですから、あのパートの女性でもね、お米を吸着して積むとかね、あの工場のですね、例えば段ボールをですね、女性がですね40キロのものをポンポン積むとか、そういうことができますんでね。
なるほど。昔は一俵の米を担いだ女性がいるとかね、そういう話はありました。今はそんな人女性はいませんよね。でもそれを、まあ、違った形で体感させてっていうのはすごいな。それからまあもう一つ、なんか他にもいろんなその中科技術上の貢献っていうか関心があって、再生エネルギーみたいなものをいろいろお考えになったりして、いうことですか。
あのまあ私がもう年ですもんでね、だいぶこれから若い人たちにですね、それから息子とか家族にですね、これをあの技術を譲っていくということで、それをですね、ちょっと今始めてます。
うーん、例えばなんか再生エネルギーの具体的な応用っていうのは、まあ、災害とかそういうふうな地域社会におけるいろんなあの事故とかそういうふうなことを、
まあ、これはあの社会貢献するためにですね、まあ、あの私の社屋の上にですね、まあ、これは私が就活でやってるんですがね、
はあ、
これだけはですね、私が後世に残しておきたいと、はあ、いうことで私の社屋の、まあ、これからの話なんですがね、太陽光発電のパネルを載せて、停電があっても地震があっても電気が来ると、3キロワットの電気があるよと。で、私の、まあ、工場の会社の横にですねポンプで掘りまして、井戸掘るって大体ですね、10万円くらいあれば井戸掘れますんでね。
まあ静岡の場合はね、特に地下水浅いですからね。
あの私のところは地下水、うん、 が近いですからね。
そうですね。安倍川の伏流水があります、はい、水はいいですね。
いいですね。
そうすると給水とか仮設トイレとかその炊飯とかその一体としてできるわけ
です。そうです。それをですね、一つ残していきたいと。で、今これをですね、少しそういうことをやる人たちが増えれば、みんながそのね、災害対策で、水が出ますよと、トイレも大丈夫ですよという拠点をこう静岡市がこう作っていただければ、非常に地震対策になるわけですね、災害対策になるわけですね。まあ、そんなことをね、最近考えて、これを一つ残してね、おきたいということで今計画中でございます。
ああそうですか。
FM ハイ爽やか談話室、有限会社サンテクニカル社長の大石貞之さんにお話を伺っています。
大石さん、まあ、東海地震、最近では南海地震、東南海地震の3連動とかね、いろいろ言われてます。まあ、これは確率論の問題で正直よくわからないんですよね。だけど災害事故が起こることは間違いないんですよね。でいつ起こるかっていうのはしょうがないから、まあ可能な限りその備えておくというふうなことでしょうね。
そうですね。
でその中でやっぱり市民生活で一番困るのはね、まあ私の経験で言うとね、トイレじゃないかと思ってるんですよ。食事はね、それはまあ静岡県がやられても愛知県がやってもなんとかね、そのよそからも取れるんです、ヘリで運ぶとかね。ところがね、トイレの問題だけはね、これみんなね腰を引いて嫌がるんですけどね、非常に大きな問題なんですよね。決定的なあれがないんですよ。
これはちょっとね、最近地震対策のね法律がちょっと変わってきまして、本当はですね水洗ですからね、いきなりマンホールの中にこう落としてしまうというか、まずい、今はちょっとまずいそうです。それが最近ですね、これが一応対策時にはいいということになりましたもんでね、私の家の周り、会社の周りにはマンホールがですね6つあるわけですからね、そこにこう小さなテントの仮設小屋を作って、水は地下水で抜いてですね、電気は太陽光発電のエネルギーを使って、
ただ希釈するだけじゃなくて、なんか処理をするわけですか。
処理しないでもいきなり私の家のですね水洗便所と同じような形になるわけです
。
今のところマンホールへ落とすということはまかりならんということはなったんですが、災害の時だけはよろしいということを私は確約得ております。
なるほどね。ところでまあ、そういうね自分自身の人生、あるいはその技術者としての、まあ、生活、あるいは研究、さまざまなことをやっておられる、多目的な関心を持っているという中で、iPad を使ってですね、それに全てがですね濃縮されるような形で入れ込んである、どんなものが入っているんですか。
これはですね、やっぱ先生、長生きするにはね、女性のですね疑いとかね、うん、それから女性のですね、その絵とかね、そういうものをね入れておくってことが重要なんです。
なるほど。
でもう一つはですね、女性と一緒にですね運動をすると。
なるほど。
なんか女性ばっていうふうに出てくるのは多いしおかしいじゃないかということなんですがこれはですね欧米に行きますとね、何とも思わない、それが普通だと、
それがノーマルな社会
だというふうになってるわけですね。もう少し日本人はですね考えないとまずいな。
ちょっと具体的に、例えば健康と噛み合わせたもので何かやってるとかいうことありますか。
実はもう20年くらいね、中国で国家で認められている養生機構というね、
機構ですね、
はい、この中国の体操があるんですがね、うん、これで人間はですね徳川家康じゃないけど死ぬまでですね重い荷物を持って坂を歩くかごとくということと同じで、体操をやらないとダメですよね毎日。そういった意味でですね、この私はまあぜひアイセルでね金曜日の6時半から、結構女性も来ますんでね、宮川さんも一緒にね来ていただければ私が何やってるかということと一緒に中国の気候をねやることができますんで、ぜひ 無料のご参加ありますんで。
ありがとうございます。実は私もね、あの10年間ほどね、太極拳をやって
る。ああ、いいですね。
この太極拳もいいもんでね、うん、気候までやるとね、時間が取りすぎちゃうもんですからね、太極拳だけにしたら。今、ちょっと中断してますけどね、またやってもいいかなっていうふうに、うん。
太極拳はちょっときついです。
でも私、体も
動きます。そうですか、動きますか。はい、じゃあ、若いですよ。もう、あの、気候はですね、これ、ゆっくりとしてですね、こうやりますんでね。
そうですか。いや、素晴らしいですね。いや、本当にバランスも取れてるしね、好奇心も旺盛だし、仕事もよくあるし、まあこれほど充実した人生っていうのはないんじゃないですか。
いや、今そうでもないんですがね。今ね、私は2つの病気をやってるんです。
全然そんな風には見えませんけど、すごい健康そうですけど。
前立腺のがんです。
あれはだけど、ものすごくゆっくりしてるから、 そんなに別に慌てることはないんじゃないですか。
いや、そうでもないんですね。ただあの、私のそのね、前立腺のところにピンポン玉のね、大きさのがここにあるわけですよ。
大きいのあるんですか。
だけど一応この年ですから、
大事に抱えてればいいんですよね。
スピードがゆっくりじゃないでこうだから、はい、まあよろしいじゃないかということですが、転移ということはありますね。
だけど、まあ、前立腺の場合は比較的少ないんじゃないですか。
いや、多少なんかやっぱ転移あるそうですよ。まあ、それを気をつけるためにね、うん、まあ、あの今でも今あの通っておるんですがね。
通院会です。そうですか。
で、まあ、狭心症もあるしね。そういうことで、まあ、気をつけてはおりますが、
まあ、ぜひお大事にしていただきたいと、ね、これからも活躍していただきたいと思いますが、最後にですね、私ども FMI 地域密着型ということですね、まあ、特に災害時とかにですね、市民情報をですね、より細かい、例えばどこの足が通れなくなったとか、どこの道路がどうだとかね、どこが山崩れだとか、いいふうな、あるいは個人の安否情報までね、できるだけ収集し発信するっていうのを一つの役割として、メディアとしては規模は小さいんですけど、静岡という静岡市という地域社会でね、そういう時に役立つようとして頑張っているんですけど、なんかアドバイスっていうか期待っていうか、そういうのがあったら一言いただけますかね。
まあ、あの静岡は非常に温暖なところでね、まあ、欠点としまして、住みやすいんですが、地震が構えておると、いうことでですね、それをですね、これからね、コミュニケーション、特にそういう FM 放送ですか、そういうとこからですね、いろんなですね、人の意見を対話を聞いてですね、静岡をですね、地震対策の街のその代表であるということを、先生また考えてみてください。先生ならできると思いますので、
もう本当におじさんの足元にも及ばないんですけれども、まあ、できるだけ頑張ってみます。今日は本当に忙しいところご足労いただきました。短い時間で、
いや、どうも楽しかったですが、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
今朝の爽やか談話室は、有限会社サンテクニカル社長の大石貞幸さんをお迎えしてお話を伺いました。大石さん、どうもありがとうございました。どうも
ありがとうございました。
失礼しました。
それでは皆さん、素敵な休日をお過ごしください。